今日はエステル記の10章です。このところには神様に用いられたモルデカイのことが記されてあります。一節にクセルクセス王は本土と海の島々に区域を貸したとあるわけですけれども、この区域っていうのは今で言うならばこの税金ということになるんではないだろうかと思います。このペルシャ帝国っていうのは非常に広大な土地をこの領土としていたわけですけれども、そこにはさまざまな人種また民族がいたわけですけれども、しかしそうした人たちをこの圧政によって治めるというよりはむしろこの平和に、そしてまた誰もが支持されるようなやり方で治めていったんではないだろうかと思います。そのことのために実は2節のところに王に重んじられたモルデカイの偉大さについての詳細っていうふうに出てきているわけですけれども、彼はユダヤ人でありもともとは身分の低い人であったわけですけれども、彼は大いに用いられる人となった。それは神様がその背後にあって働かれ、彼に忍耐とそしてまた愛知恵を与えてくださって、彼はこのペルシャを治めていく実力者となることができたわけです。このことはある意味創世記に出てくるヨセフの姿にも重ね合わせられるものがあるんではないだろうかと思います。ヨセフも彼は神様を信じそして従っていった。もう異国の地エジプトにおいて濡れ衣を着せられ、そしてまた牢獄に放り込まれるというような、そういう中にも彼は忍耐を持って待ち望み、そしてついにはこの一国の宰相となることができたわけですけれども、それはもう神様に対する彼の忠実さ、それに応えられて神様は知恵を与え、そしてまたエジプト全土を治めるものとなったわけですけれども、言うなればモルデカイはそれに匹敵するような働きを彼は成したということがわかるわけです。クセルクセス王の次の位にあってというふうに3節には出てくるわけなんですけれども、しかし彼はそれとともにこの多くの同胞たちに敬愛されたという言葉が出ています。敬われ愛されるということは彼自身が愛の人であり、また敬われるにこの値することを彼は行っていた。そのことはその次に出てくる彼は自分の民の幸福を求めとあるわけです。ハマンは私利私欲に走り自分の権力をおもね、そしてまた全てを支配しようと企んだ人物であったわけですけれども、モルデカイはそれとは対照的にこの民の幸福を求める人であった。そしてこの後には全民族に平和を語るものであった。自分の民だけではなくてもう全ての人たちに平和を語る。ですからその当時のペルシャは平和平穏であったということであるわけです。イエス・キリストは平和の君と呼ばれているわけですし、また今は父の右にあって私たちのために取りなしてくださっておられる。しかしやがては再び再臨される、私たちのところに来て、そしてこの地をも千年の間治められるということが黙示録に記されてあるわけなんですけれども、言うなればこのモルデカイの姿というのはこの地上を治められるこのキリストの予表であると言えるかもしれません。やがては誠の救い主がおいでくださり、この地においても平和を与えてくださる。もう今は本当にこの世界が混沌とした状況の中に陥ってきています。言うなれば本当にこの主の再臨がもう間近に迫ってきている。 今で言うならば本当にこのウクライナ情勢、決して人ごとの問題ではなくて、私たちもまたそのようなことに巻き込まれる可能性っていうのはない、言い切れないわけです。もう本当にこの大変な時代の中に私たちはありますけれども、アーメン主よ主よ来たりません、そのことを私たちは待ち望み、また神様は必ず平和に収めてくださり、また私たちを天の御国にお迎えしてくださる、その信仰を持って私たちは歩まさせていただきたいと思います。